小樽しりべし版です。最初は戦略会議報告消滅可能性管内15市町村人口減根本解決トーク。民間組織人口戦略会議が24日に公表した報告書によると、2020年から2050年の30年間で、20歳から39歳の若年女性が 50% 以上減る消滅可能性自治体は、しりべし管内全20市町村のうち、小樽や岩内、余市など15市町村でした。一方、倶知安や肝別など5町村は対象から外れました。外国人の定住に加え、日本人の移住対策が進んだ影響とみられます。ただ、出生率向上という根本的な問題は解決せず、管外を含む自治体間で人口を奪い合う構図は変わりません。専門家は、人口減少は少子化がもたらす結果、早急な対策をと求めています。小樽市の若年女性の減少率は 60.6%、前回調査より 5.4 ポイント改善したものの、2020年から50年の30年間で6割以上減るとの推計に、市の担当者は、厳しい状況に依然変わりはないとショックを隠せません。市はここ数年、転出が転入を上回る社会減を減らすため、子育て支援に力を注いできました。2023年の出生数が357人で、20年前の3分の1にまで減る中、出生や死亡を要因とする自然減を抑えるのは限界があるとの判断からです。2016年度から順次充実させているのが、小学生の通院医療費補助など、子ども医療費の補助。市の企画政策室は、市外から人を呼び込む各種施策で、社会減の減少幅を抑える効果が出てきた可能性はある、と見ていますが、それでも今回、社会減対策が必要な自治体として分類されました。市は本年度から、高校生までの医療費実質無償化に加え、放課後児童クラブの利用手数料の無償化も実施していますが、効果が出るまでに時間がかかるのは必至です。今回の報告結果に対しても、さらに詳しい分析を加える考えです。一方、若年女性の減少率が 68.9% で、管内市町村で最も高かった岩内町。木村町長は、自治体として移住定住施策を確実に進めるとした上で、若年世代が子供を産みやすい社会構造の実現は国が主導すべき問題だ。人口が多い自治体に地方交付税が手厚く配分される現状も含め、過疎が進む地方への対応を求めたいと話しています。また、国際的リゾートとなったニセコ地域の急速な発展が、羊蹄山麓の人口動態にも影響を与えています。若年女性の減少率が道内最小の 21.8% だったニセコ町。人口は増加傾向で、町はリゾートなどで働く外国人の定住に加え、日本人の若年層の移住が増えていると見ています。町では2019年から移住定住相談窓口を設置。リモートワーク環境の整備や起業を目指す人への支援も充実させています。さらに自然環境の保全などに力を入れ、都市部での生活や将来に不安や不満も抱えた子育て世帯の移住も増えているといいます。片山町長は今回の報告書に一喜一憂せず、将来を担う子どもたちが住み続けたいと思える街づくりをしていきたいと話しています。一方、他の地域からの人口流入に依存し、出生率が低いブラックホール型自治体に、道内では上川管内シムカップ村とともに分類された肝別町、ニセコ流星の波及効果がじわり出ています。ブラックホールという言葉は否定的な意味合いに響きますが、今回の報告書で町は、消滅可能性自治体から脱却、 3月への人口1948人のうち73人を占めるなど、外国人の流入が徐々に増えていることが背景にあります。倶知安、ニセコ寮長より土地や家賃が割安なため、町の幹部はコロナ禍明けから移住を検討する外国人の問い合わせが増え、外国人人口が増える可能性はまだまだあるとしています。一方で、町内の小学生は2014年度の95人から本年度は63人に減る見通し。外国人流入に依存せず、ブラックホールから脱するには、思い切った子育て支援策などが求められそうです。次も小樽のニュースです。小樽市博物館 SL アイアンホース号、修理長引きゴールデンウィークも運休。小樽市総合博物館本館の蒸気機関車アイアンホース号は、昨年夏に故障したブレーキの修理が長引き、27日から始まる大型連休中も引き続き運休となります。博物館は7月中の運行再開を目指しており、安全のため修理には万全を期したいと理解を求めています。アイアンホース号は例年春の連休に合わせて体験乗車の運行をスタートさせ、市民や観光客の人気となってきました。コロナ禍だった時期を除いて毎年およそ4万人以上が楽しむと言われています。この間によると、アイアンホース号は昨年9月の車両点検で、ブレーキを作動させる空気圧縮機の故障が見つかりました。修理が長期化した要因は大きく3つあります。製造から100年以上経った蒸気機関車を修理できるノウハウを持つ企業が道内になく、大阪の専門業者の協力が必要だったこと。さらに、業者の調査で壊れた部品の既製品がなく、新たに作り直すのに3ヶ月はかかると判明。加えて、新たな部品が適切に動作するか、安全性を確認できるのか、高知県内の専門業者だけで、そのテストにも時間がかかるといいます。修理した圧縮機が適切に作動することが確かめられれば、6月にもこの間に部品を納入し、アイアンホース号に乗せて試験走行を行います。博物館は夏休み前の7月中の運行再開を目指しているといいます。今回の修理費は440万円の見込み。アイアンホース号の維持管理費は主に寄付金で賄ってきました。小樽ファンが支えるふるさと町づくり資金基金のうち、展示車両の保全に充てられるのは、2022年度末で1400万円で、2023年度末の基金残高は集計中です。次も小樽のニュースです。小樽商科大学生開設、島谷カフェ1周年、ソフトクリーム一新。小樽商科大学の学生が小樽運河に近い市の指定歴史的建造物の倉庫を活用して昨年開店した島谷カフェが29日に1周年を迎えるのを前に、ソフトクリームのメニューをリニューアルしました。酒造会社上川大雪酒造と再コラボした商品も6月末までの期間限定で販売しています。カフェは4年生のゼミ生18人で運営し、主にソフトクリームを扱っています。リニューアルに伴う2ヶ月間の休業を経て、4月22日に再び営業を始めました。ミルクソフトの島ミルク450円は、道産の牛乳を加えてあっさりした食べやすい味にし、島谷ガラスソフト550円には色彩豊かなあられを乗せ、より写真映えもするようにしました。上川大雪酒造との期間限定コラボは昨年夏に続いて2回目。上川大雪純米大吟醸をおチョコからかけてもらうミルクソフトと甘酒とミックスベリーを組み合わせたスムージーの2つの商品を用意しました。木曜定休5月2日は営業します。午前11時から午後5時、 ラストオーダーは4時半までです。次も小樽のニュースです。ニトリ美術館でちっちゃ恋展、藤田嗣治銅版画も展示。フランスで活躍した洋画家藤田嗣治、1886年から1968年の絵画によるちっちゃ恋展藤田嗣治特集が小樽芸術村のニトリ美術館3階で開かれています。猫を描いた銅版画など8点を展示しています。ちっちゃ恋は道内の方言で小さいという意味。この間で開かれていた小規模のトピック展を親しみやすい名前に改称し、4月から始まりました。藤田嗣治特集のほか、この間2回のベルエポック古き良き時代の面影、6月25日までもちっちゃ恋展の第1弾として開かれています。藤田嗣治特集では、従軍画家としてフランス領インドシナ当時のハノイ郊外の風景を描いたとされる仏印川内郊外や寝ている猫を繊細に表現した銅版画などが並びます。金沢学芸員30歳は、藤田の作品は常設展では油彩のみ展示しているため、普段は見られない風景画や猫の絵などいろいろな作品や技法を楽しんでほしいと来場を呼びかけています。5月21日までです。4月17、24日は休みです。入館料は一般1200円、大学生1000円など。開館時間など詳細は小樽芸術村のホームページで確認してください。次は陽一のニュースです。大麻で3人退学、北星余市高校、ネットで入手、高まる危険。北星学園余市高校の2年生3人が大麻を吸引していたとして、この学校は3人を退学処分にしました。最近はインターネットを通して若者が気軽に大麻に手を出すケースが増えているとされ、大麻の危険性を継続して訴えていく必要があります。この学校によると3人は友人同士です。インターネットで大麻を購入し、昨年の4月5月頃から秋にかけて町内の海岸で吸引していたといいます。生徒から相談が寄せられ話を聞いたところ、3人が吸引を認めたため退学処分にしました。警察庁によると、全国の警察が2022年に大麻所持容疑などで摘発したのは5340人を超えます。うち7割は10代から20代でした。摘発者を対象した調査では、大麻の入手先について30歳未満の3分の1がインターネット経由と回答。覚醒剤などと比べると値段が安く、興味本位で罪の意識を持たず乱用するケースが目立つといいます。この学校では2001年に大麻、シンナーなど薬物を使用したとして生徒が処分される事件が発覚。年1回の講習会や授業などで薬物の危険性を繰り返し指導してきました。ただ最近はネットで手軽に入手可能となり、危機感を持って対応していました。今堀校長は、非常にショックだ、大麻は違法だと粘り強く何度でも伝えていく必要があると話しています。この学校は不登校や中途退学の生徒を全国に先駆けて受け入れ、生徒に寄り添い自立を促していました。その教育方針は定評があり、全国各地から生徒が集まります。息子が通う50代の団体職員は、他の生徒が動揺しなければいいが、いつもの北星余市に早く戻ってほしいと話しています。次は二木町からのニュースです。余市子ども劇場、明日春のバザー。余市子ども劇場は27日午後1時半から3時半、町民センター1階交流ホールで春のバザーを開きます。婦人や子どもの衣類や雑貨などを販売、射的やガラポン、ビンゴなどの子ども縁日コーナーや、 塗り絵や簡単な工作を楽しむキッズ遊び広場も設けます。問い合わせはこの劇場、電話番号 0135-22-2144 へどうぞ。金曜日の午前10時半から午後1時までです。次は送別です。愛らしいね子熊4頭、牧場連休前デビュー、昭和新山熊牧場で今年生まれた子熊4頭が大型連休を前にデビューしました。愛らしい姿が観光客の人気を集めています。昨年より2頭少ない4頭がこの1月2月に相次いで生まれました。体重が 5.4 キロと 6.2 キロに育ったオス2頭が今月22日から熊野幼稚園コーナーでお披露目となりました。23日には 3.2 キロと 3.4 キロに育ったオス2頭も登場しました。赤ちゃんグマは悪天候や低温の時にはアクリル板を張った木箱の中にいる状態で見られます。午後1時頃と同じく4時半頃の1日2回、飼育員が哺乳瓶で授乳する姿も見ることができます。牧場は無休で29日と5月4日にはキャラクターショーなどのイベントが行われます。次はニセコパノラマラインの開通のニュースです。昨年10月から冬季通行止めとなっていた道道岩内東野線の共和町追い込みから蘭越町湯の里間 18.3 キロ、通称ニセコパノラマラインが26日午前10時に開通する見込みとなりました。日本海やニセコ連峰などの眺望が楽しめる人気の観光ルートで、途中にある新鮮沼自然休養林の山開きは5月25日の予定です。次は岩内のニュースです。4町村に水痘注意報、岩内保健所。岩内保健所は25日この保健所管内の岩内、共和、泊、鴨江内の4町村に水痘、水疱瘡、水痘注意報を発令しました。15日から21日の定点調査で1医療機関あたりの患者数が 1.0 人となり、注意報基準の1人に達したため、この保健所は手洗いやマスク着用などの感染予防を呼びかけています。次のニュースは春の高校野球のニュースです。11校8チームが対戦、支部予選組み合わせ。第63回春季北海道高校野球大会の小樽支部予選の抽選会が25日、小樽市公会堂であり、対戦カードが決まりました。市営桜ヶ丘球場で開催し、連合チームを含む11校8チームが出場します。シード校は昨年秋の支部予選で優勝した北翔と、準優勝の小樽双葉で、残り6チームがくじ引きで組み合わせを決めました。開幕戦は北翔と小樽応用が5月8日午前10時半から、代表決定戦は12日午前10時半に行われます。全道大会は同じく22日に札幌丸山球場で開かれます。最後は、つれづれアットマーク、くっちゃん支局、加藤美智香記者のリゾートと街の温度差。冬はヒラフに近づかないようにしている。新型コロナウイルス化前を上回る外国人客が訪れたこの冬の倶知安町ヒラフ地区。賑わいの陰で市街地住民からはこんな声が聞かれた。ゲレンデ、駐車場、飲食店とどこを見ても大混雑。避けたくなる気持ちはわかる。私もスキー場と市街地を結ぶ道の渋滞に巻き込まれ、取材に20分ほど遅刻したことがあった。観光客も地元住民も快適に過ごせるよう、今冬は様々な対策が打ち出された。その一つが、普段は札幌や東京を走るタクシー11台がニセコ地域に派遣された実証試験。 アプリで配車依頼した外国人客を運び、3ヶ月で2万件を超える乗車数に関係者は、需要に応えられたと喜んだ。タクシー不足解消に一定の効果が見られた一方、市街地では依然電話がつながらない。客が呼んだ車が来ず、店を閉められないという状況が続いた。町に申請して受け取るタクシー券を一度も使えずに春を迎えたと話す高齢者もいる。地域内の温度差をひしひしと感じる。観光の恩恵が住民にも行き渡り、生活に不便を強いられることのない仕組み作りは、次の冬を待つのでは遅い。国際リゾートを遠巻きに見るのではなく、誰もが非日常感を歓迎できるようになってほしい。加藤道香記者のつれづれアットマークくっちゃん支局からでした。以上で小樽しりべし版を終わります。